の京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。こんにちは、京都市京セラ美術館アシスタントキュレーター吉宮博です。
プログラムアシスタントの太田梨紗子です。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はお二人に来ていただきました。吉宮さん、太田さん、よろしくお願いいたします。はい、今日はなんとあの話題の今素敵な展覧会が開催中ですけども、こちらをご紹介いただけるということなんですが、どういったタイトルですか？
はい、村上隆もののけ京都と題しまして、京都市京セラ美術館の90周年記念展という特別展ということで、開催しております。
あの村上隆さんっていうと、もうあのほとんどの方がご存知じゃないかなと思う、あのもしかしたらね、お名前ご存知じゃなくても絵は見たことあるよっていう方が多いんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
はい、あのそうですね、小さいお子さんとかで分かりやすいんだったらドラえもんとコラボされたこともありましたよね、確かね、
はい、
はい、あの可愛いこうニコニコってあの笑顔のお花のモチーフが多分一番お分かりいただけるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、カラフルなこう虹色にのこう花弁がついている、はい、笑っているお花のイメージが
ありますよね。あの村上隆さんで、
はい、
タイトルがもののけ京都っていうタイトルの展覧会なんですね、
は
い、
そうですね、
はい、これはどういった内容になるんですか？
はい、世界的に活躍されているアーティストの村上隆さんの国内では実に8年ぶりとなる個展となっております。
はい、はい、個展なんですね。
そうなんです。
じゃあもう会場中村上隆さんの作品がだけっていうことですもんね。
そうですね。
わー、すごーで、その8年ぶり、いや海外とかで多かったんですかね、じゃあ話題になってたのか。
そうですね、うん、海外で あの個展であったりだとか、はい、あの
有名なのだと、はい、あの最近だとボストン美術館だったりアメリカの あと一番話題になったのは2010年のベルサイユ宮殿パリのところですかね。
はい、なんかもうね、本当にあの日本だけではなくて、うん、海外でもうすごい人気のある、うん、あのアーティストさんですもんね。
そうですね、
はい、それがなんと京都で、京都市京セラ美術館で個展が開催されているということなんですね、はいはい、あのすごい初日、私実は行こうと思ったんですけど、
ありがとうございます、
ごめんなさい、断念しましたというのもすごい人出で、
はい、
整理券がないと入れないし、うん、何時間待ちみたいになってたので、うん、
はい、
ちょっともうその時時間がなくて行けなかったんですけど、
それは失礼しました。
いや、とんでもないです。あのどれぐらいいらっしゃったんですか？
ちょっと正確な数字ではないかもしれないんですけれども、はい、あの来場者の方は1万人を超えておりまして、
初日だけで、
はい、
すごい方、あのね、あの岡崎に1万人以上の方が集まってこられてたんですね、
はい、もう列がもう途切れることなく、はい、最後の入館の方は夜8時を過ぎていらっしゃったというふうに。
そうなんですか、はい、うわ大変、うん、はい、で何かあの企画として何かトレーディングカードでしたっけ？
あ、そうですね、はいはい、コレクティブトレーディングカードというですね、はい、まあ、入場者の方に、お配りするような、カードを5万枚、配布をさせていただいておりまして、
5万枚、はいはい、
そちらがあの1日目2日目そして3日目であの全てはけきって、今は今は残念ながらもうあの入手することできないんですけれども、
もらおうと思ったのに
すいません
そうなんですね、
はい、ご好評いただきまして
3日間でですか？
はい、
あ、そうなんですね。いや、もうその初日に行けなかった後もちょっとその東山駅の近くとかに行ったことがあったんですけど、その時に皆さんがあの村上隆さんのグッズがいっぱい入ったカバンを抱えて、はい、電車に乗ってらっしゃったので、あ、すごいたくさんいらっしゃってるんだなとは思ってたんですけど、じゃあ大好評で、
ありがたいことに、
ないですね、はい、 はい、まあ、人多いばっかりの話をしてたらいけないんですけど、はい、こちらは どういった内容の作品になってるんですか？
そうですね、あの村上隆さんというと先ほどもご紹介させていただいたような、はい、あのポップなアイコンのキャラクターの作品が、うん、思い浮かべられると思うんですけれども、はい、まあ、そういったこうあのアニメや漫画にこうインスパイアされたような作品のみならず、はい、今回はあのタイトルが示す通りもののけ京都ということで、
そう
そう、はい、こう京都を守っている詩人、あの4つの神様であるとか、
あのあれですね、あの
東西南北
の詩人清流とか、
そう
です、白虎とかいう、はい、あれですね、はいはいはいはい、
であるとか、こう京都の街中をこう俯瞰するようなこう楽中楽外図であるとか、う
ん、
あるいはこう過去 その偉大な画家たちの作品をこうオマージュしたような、
はい、
作品など合計約170点が6つのセクションに分かれて展示されています。
170点っていうのもすごい数ですよね、うん、
はい、
具体的にはどんな作品がありますか？
そうですね、まず大室入ってすぐに見えるのは、はい、あの楽中楽外図っていうあの、まあ、江戸時代から描かれるようになった日本画の、まあ、テーマになったやつで、あの、はい、京都 の中と外を描いた作品なんですけど、まあ、それはあの奇想の系譜というその有名な美術史の中で有名な本があるんですけど、その江戸時代にあまり今まで知られてなかった画家を取り上げた本で、それがすごく村上さん にインスピレーションを与えたということで、
はい、
まあ、その岩佐又兵衛だとか、まあ、曽我小白だとかいる中で、その楽中楽外図、岩佐又兵衛が描いた楽外図をドーンとこう出したところがあるんですけど、まあ、すごく十数メートルにも及ぶ大きな大きな絵で、
はい、
で京都の名所がたくさん描かれてるんですね、はい、三条大橋だとか西本願寺、東本願寺だったり東寺だったり、なんであの鴨川とかも流れていて、まあ、皆さんあの指を指してここはあそこだとか、ここは六角堂だとかされてて、
はい、
すごくあの、まあ、京都っていう感じの味わえるかなと思います。
はい、ね、いろいろ難しい言葉が出てきた
から、ちょっと専門的な、
ね、うん、いやもうね、あのお好きな方は、うん、あーって分かられるかなって思うんですけど、楽中楽外図っていうのはなんかそのなんか、ね、言葉はあんまりご存じなくても、うん、なんて言うんですかね、あの日本画じゃないな、うん、昔のこうあの平安時代とか、うん、なんかこう、うん、の描いた、うん、あのこんな街でしたよっていうような図、こう地図じゃなくて地図をこう上から見て建物も全部描いてある、
ええ、は
い、人も描いてあるみたいな感じの絵なんですけど、はい、そうですよね、
はい、京都市の中楽バスっていうバスが走ってると思うんですけど、 あ、
はいはい、
あれもあの楽ですね。
あ、はい、そうです、楽中楽外、だから、はい、あの京都のその町の楽の中、はい、外っていうことですよね、はいはい、でその、絵のところでその奇想系譜っていうのはもう美術史の中ではすごく有名な5本なんだわけですね。
そうですね、1970年に刊行されてからずっともうベストセラーであり続けてる、
うん、そうなんですね、
本なんですけど、
奇想のね、奇はね、奇妙の奇に、想はあの思う、思い出の思う、あの難しい方の思う、
はい、そうですね、
はい、の系譜っていう本らしいんですけれども、はい、それにインスパイアされてっていうことで書かれてて、はい、これがね、あのね、もしあの手元にスマートフォンとかあのパソコンとかお持ちの方はあのインスタグラムをね、うん、開けていただいて、うん、あの村上隆もののけ京都の公式のインスタグラムがあるので、うん、
はい、
あのそちらを開けていただくとね、あの写真が実はちょこちょこ作品の写真を載せてくださってて、はい、その中にねあるんです、あるんです。
ぜひインスタグラムチェックしていて、
これね、はい、ぜひねフォローしていただけるといいかなと思うんですけれども、あのその多分その村上隆さんのなんていうのかな、あのキャラクターの絵をイメージされてる方は、はい、って思われるぐらいイメージが違いますよね。うん、本当にこう楽中楽外図っていうところなんですけど、うん、これ実はなんですね、これすごい大きな絵で、
はい、
何メーターっておっしゃいましたっけ？
6.5 メートルになりますね。
6.5 メートルって、はい、 6.5 メートルって
でも実は作品の中ではあの、まあ、手頃なサイズと言ったら失礼なんですけれども、はい、あのさらに大きな作品も、
もっと大きな作品があるんですね、
はい、ございます、
は
い、
でね、この楽中楽ガイズの、 あのその絵の中にはなんか面白い仕掛けもあるんですって。
はい、あの村上さんがあの作られたキャラクターが随所に入り込んでまして、
はい、
あのまあ
探せる
感じになってる、はい、
あの隠れキャラクターになってる、
ちょっとね、隠しミッキーみたいな、
うん、ここにあったみたいな感じですね、
はい、そうですね、ぜひ探していただいて、
は
い、
本当ですね、
はい、村上バージョンのこう楽中楽ガイズっていうのを楽しんでいただければと、はい、
それだとなんかあんまり詳しくない私たちでも楽しめそうですよね、はいはい、そしてその他にはなんかこう、あ、その作品ってなんかシルクスクリーンなんですよね。
そうですね、
これがそうでしたっけ、楽中楽ガイズもそうでしたっけ、
はい、シルクスクリーン で基本的に村上さんはあのペインティングチームを抱えていて、
はい、
そこであのシルクスクリーンによって作られているんですけど、今回もう一つ目玉であるのが、はい、その唯一の肉筆、直筆の絵が実は
実際に村上さんが描かれたそのままの絵が展示されている、
はいはい、それがあの、はい、雲竜石変図っていう
赤い竜の、
はい
はい、描いた作品になります。これも大きくて18メートル
18メートルですって、はい、そう、これもねインスタグラムの方に載せていただいてるんですけど、いや大きい、
大きいです
ね、うん、奥行きものすごいありますよねこれね、
写真で撮るとちょっと入らない
ですよ
ねぐらいの大きさです、
はい、だから手前の方にお顔があるんですけど、あのでも向こうの方にまだ体もあるしっていう感じに映ってるんですけど、はい、すごい作品ですよね、はい、でこれ間近に見ることできるということですよね、
はい
はい、
であのアクリル絵の具で描かれてるんですけど、ちゃんとあの筆の跡のようなものが残っていたりして、
そうなんですね、はい、うわ、それはぜひ近くで拝見したいですね、
はい、生でご覧いただけます、
はい、
本当ですよね、
写真撮影も全部 OK なので、
おお、うん、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっと写真撮らせてもらって、SNS に上げたりしても大丈夫、
ぜひぜひ、
そうなんだ、はい、行ってきたよって言って、
そうですね、
はい、記念写真撮ったりして、はい、
やっぱり村上さんこう芸術をどのようにこう広く、はい、あの楽しんでもらうかっていうのもすごく大事にされてる、はい、あのテーマの一つではあるの で、 ぜひあの写真撮って楽しんでいただいたりとか、はい、まあ、ショップでお買い物いただいたりとかっていうのも、はい、はい、そういった内容になってます、はい、
そうなんですね、
あのアートとエンターテインメントの境界を曖昧にしたいっていう思いがあるそうで、
うん、そうなんですか、
はいはい、
あ、そう、本当にね敷居低くしてくださってるので誰でも楽しめるようになってますよね、いや本当にどなたが行っても楽しまれるんじゃないかなと思います、うん、絵だけじゃないんですね、
う
ん、
そうですね、展示室の中にも彫刻作品いくつかございますし、
はい、
またあの実はチケットを買わなくても楽しめる作品がございまして、
はい、
あの展覧会、あの美術館の中に入っていただいた大きな中央ホールと呼ばれるこう、はい、ホワイエのような空間に、
はいはい、ありますね、はい、
あの桜の金のですね、壁紙を背景に、うん、アウゾウウンゾウという、
はい、
大きな鬼の彫刻が、
あ、はいはい、仁王さんが、はい、あ、うんってしてるみたいな感じの
レ
スやつですね、
はいはい、が今あの展示をされておりますし、またあの3月の初めをあの目標に今まさにあの設置中の、
はい、
あのお花の親子というような作品がございまして、
はい、
こちらはその中央ホール奥に行った日本庭園の池の上にですね、
あ、京都市京セラ美術館さん綺麗なお庭ありますよね、
はい
はい、
その日本庭園の池の上に、
はい、
13メートルの彫刻が立つと、
また大きな彫刻ですね、
はい、
13メートル、
はい、
すごい 見上げる感じですね、
そうですね、
そうですよね、へえ、いやだからもうちょっ と、まあ、あのもう京都市京セラ美術館外からもうなんか眺められるぐらい大きいですよね、きっと13メートル、
ね、そうですね、はい、
うわー楽しみですよね、はい、なのであのそうやってちょっと外からももう楽しむことができて、はい、入っていただくとますます興味深く楽しい、はい、絵がたくさん、絵や彫刻がたくさん展示されているという、はい、展覧会になっているそうです、
はい
はいはい、なんかもうすいませんへーとかはーとか言ってたらもったいやっていう間の時間になってしまって本当に申し訳ないです。いいはい、とにかくご覧いただきたいですよね。
そうですね、はいはい、やっぱりお子様から、うん、高齢の方まで、うん、幅広い年代の方に楽しんでいただけるような展覧会になっていると思いますので、はい、村上さんの作品を生でご覧いただける貴重な機会になりますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思ってます、
は
い、
本当ですね、はい、太田さんからのここがポイントというのはありますか？
そうですね、ご本人曰くもう日本では自分の展覧会はなかなかできないとおっしゃってる。
そうなんですか、
はい、もう8年前も実はもう日本ではしないとおっしゃってたんですけど、
はい、
今回うちのゼネラルマネージャーが口説き落としてですね、なんと、
はい
はい、もうめったに日本では見られない展覧会だと思いますので。
そうそう、そのこの企画のために新作を書かれてるんですよね。
そうですね、もう京都にフューチャーということで、もう京都の人にこそぜひ見てほしいという。
そうですね、
はい、
本当ですよね、はい、いやもう見ることができないかもしれないので、はい、日本では、
はい
はいはい、なのでこのチャンスを逃さずに、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、ただね嬉しいのは会期がかなり長く撮ってくださっているので、うん、はい、皆さんずっと楽しんでいただけると思います。9月の1日まで、はい、会期がありますので何回でもですね、
はい、
きっとね、
はい
はい、次々1回で見ることができなかったら何回行ってもいいかなと思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、京都市京セラ美術館新館東山キューブの方で開催中です、はい、基本的には祝日じゃない限り月曜日が休館になってますので、こちらだけお気をつけになってください、うん、はい、午前10時から午後6時なんですが、最終入場が午後5時30分になってますので、この時間の間にお越しいただきたいということなんですが、うん、はい、私ね最初に整理券が出て並んでてっていう話をしてましたけど、今ちょっと落ち着いてるん
ですね。そうですね、はいはい、今はもうゆっくりご覧いただける状況になってますので、
はいはい、ということなので安心してお越しいただけると思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。もうなんかすいません、少ししかお話ししていただくのができなくて、うん、はいはい、またぜひちょっと困難がまた追加されましたとかだったらお話ししに来ていただけたら嬉しい。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は京都市京セラ美術館から、はい、村上隆もののけ京都についてお話しいただきました。吉峰ひろむさんと太田梨沙子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。